嵐の中ご飯を食べようと題して、吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ズームの向こうの皆さんもおはようございます。初めての方、心から歓迎します。安全な航海になるはずだったんですが、想定に反して嵐に遭遇し、舵が効かなくなって、遭難、漂流を余儀なくされてしまう。死の恐怖が迫る中、船中の人々が絶望感に襲われてしまう。そんな船の中で様々な駆け引きや暗躍、見苦しい闘争が繰り広げられていく。限界状況の中での人間模様、それが生々しく描かれているのが、今日お読みしている使徒言行録の27章のところです。嵐というのは自然現象です。人間の想定というものを超えた現象です。ですから人間のせいで、乗組員の誰かのせいで起こったわけでも何でもありません。よく災害は誰の責任で起こるんですかと聞く人がいますが、誰の罪ですかと問う人がいますが、災害とか災難というものは人間の罪のせいで起こるものではありません。けれども、そうした災難や災害の中で人間の罪深さが立ち現れてくるということはあります。恐れとか絶望の中で人間というものは非常に本当に弱いものであって、何より悲しいぐらいに、人間のエゴイズムといいましょうか、罪深さが噴出してくると、そういうことはやっぱあるわけです。そういう場面でもあるわけですね。それでもですね、そういう限界状況、絶望状況の中に希望と信頼を呼びかける神の言葉っていうのは響いてます。我先にと自分の命が助かることを競い合うような争いの中に、共に助かれ、共に生きていけと、そう呼びかける神様の声が響いているんだと思います。パウロは今囚人の一人としてこの難破しそうな船に乗り合わせています。パウロは3つの伝道旅行を完遂した後、エルサレムに戻ってきたところで、自分を付け狙うユダヤ人指導者たちによって、そしてそれが引き起こした暴動によって殺されてしまいそうになって、そしてかろうじてローマの駐屯していたローマの兵団に助けられて、そして身柄を守られるわけですね。けれどもその後もユダヤ人たちはこのパウロの身柄引き渡しを執拗に迫るわけです。でこのパウロという男を釈放してしまったらただならぬことになると考えたローマの総督は、先送りにするんです。そしてパウロの身柄を2年間拘束したまま放置する。でパウロはこういう硬直した状態を打開していくために、ローマ市民権を持っているという自分の、立場を利用して、ローマ皇帝に上訴する。ローマ皇帝に自分の身を預けると、自分を裁判してくれと、そういうふうに上訴するわけです、控訴するわけです。そのためパウロはローマで裁判を受けることになって、海路カイロ、ローマに搬送されているという、そういう道中の船です。でこのパウロを含めた囚人たち、パウロだけじゃなくてその他の囚人たちもローマに搬送する、まとめて搬送する、そういう船でした。で皇帝直属の兵団が、兵士たちが動船しました。ただしローマの専用のローマ船ではなくて、民間の大規模な商船をチャーターして、チャーターというかそれに乗り合わせることになったんです。でそういうわけでこの船には種々さまざまな人々が乗り込んだことになります。船そのものを持っている船主さん、それから渡航を請け負う船長船員さんたち、それから積み荷を所有している商人たち、 そして囚人たちと囚人たちを護送する兵団ですね、兵士たち、まあ、少なくともこう御用、御者御用の人たちがこの一つの船に乗り込んだというわけです。しかも総勢276人というわけですから、まあ、古代の船としたら相当大型の船舶だと思います。冬が近づいていたようですから、まあ、渡航するかどうか見極めの厳しい季節であったようですけど、けれどここで躊躇すると一冬足止めされてしまう、すると、まあ、儲けがだいぶ減ってしまうと。例えばね、江戸時代に新潟の寺泊から佐渡の赤泊まで、そういうこう渡っていく船、まあ、ほとんど冬には海に出られなくなるので、秋が深まると、まあ、博打のような渡航に出たと、船出をしたと、まあ、その結果難破してしまうようなことも多かったというふうに聞いております。そのなぜそんなに博打を打つような後悔をするか、その後悔が成功すればうまくいけば次の積み荷っていうのは春まで出ませんでしょ。ですからその無事たどり着いた船の積み荷は非常に値段が高騰する。そして船賃も、船代もですね、高額を請求できる、まあ、そういうわけでこの通常の儲けをはるかに上回る収益になったと言いますから、まあ、いわゆるハイリスクハイリターンなんですね。でそういうこう賭けのような後悔っていうのをしていたこともあるようです。まあ、それは日本の佐渡の話。さて、今日のこの船出にあたって、まあ、今日本日朗読していただいた部分の少し前なんですけど、パウロはこのローマの百人隊長に今回これからの船ではやめといた方がいいと、そのことをすでに進言をしています。もう季節が危ないと、そういうふうに進言をしております。けれども道中を急ぎたがった船主たちやそれから船長たちは出航船出を強く主張します。まあ、ローマ兵団とて、できるだけ早くローマに着きたいのは山々なので、それで、まあ、クレタ島という島の一番西側、ローマに近い方までフェニックス港まで行って、そこでその先さらに進むかどうかやめるかどうかを考えようという、そういうちょっとでも向こう行こうという船長の判断を信じて出航したんです。でフェニックス港に向かってクレタ島の南側をこう海岸に沿って航行してたんですけども、突然エウラキオンという暴風、まあ、日本語に訳しますと六甲おろしですね。このエウラキオンというのがですね、このクレタ島のてっぺんから吹き下ろしてきたというんです。そして船を沖に流してしまったんです。でそれからというものは海は荒れまして、ひどい風と波に何日も何日も悩まされ続けることになりました。で船を軽くするために積み荷を捨てました。この積み荷を捨てたという段階で商人たち船主はもうがっかりというかもう絶望的です。でその後も荒れた天候は戻ることなく、船は波にもみくちゃにされ完全に制御不能に陥りました。船員たち船乗りたちもなすすべがない。しかもさらに荷を軽くするために船に積んである船具、船を運航させるためにさまざまに必要になってくる船具も海に捨てたっていうんです。そして疲れ果てついにはもう助かる見込みがなくなってしまったと書いています。まあ、船乗りたちにとってももう経験を超えた嵐であったということです。絶望と疲れと船酔いに全ての人々がぐったりとしています。食事をするような気力はもうどこにも残ってないんです。でもそのような状態の中でパウロが立ち上がってみんなに呼びかけていきます。22節以下の言葉ですけども、皆さんに勧めます、元気を出しなさい、船は失ってしまうけれども皆さんのうち 誰一人として命を失うものはありません。私が仕え礼拝している神からの御告げが昨夜私に届きました。あなたをローマに運ぶと言ってます。また同じように船のすべての人々もローマにたどり着かせてくれると告げてくれてます。だから皆さん元気を出してください。私はこの私の神を信じてます。その通りになると信じてます。そう言ったんです。で、船の中にいる他の人たち、他のたくさんの人たちにとってこのパウロの言葉でどうだったでしょうね。まあ、気休めにぐらいにしか聞こえなかったかもしれませんね。この男が信じてるっていう神がどういう神なのか、そんなことはさっぱりわからなかったと思いますね。ローマの兵士たちは当然ローマ皇帝を神と崇めていましたし、だからまあコンピラさんじゃありませんけど、マケドニア、ギリシャの船員たちですから、海の神、まあ、ポセイドンですね、ポセイドンを信じて信仰していたでしょう。で、商人たちにとってもまた商売の神、まあ、エベスさんみたいなのが、まあ、ギリシャ神話の中にもいるんですが、そういうのをやっぱり信仰していたと思うんです。ただそれらの信仰心の違いがどうであれ、今は誰もが立場に関わらず、身分に関わらず、目的が違って乗船していましたけれども、その全ての人々が板一枚下は地獄っていうような状態の中、荒れ狂う海原の中、本当に揺さぶられて疲れ果てているわけです。で、船の中誰もが直面しているのは死の恐怖です。人間がどんな違いがあっても違いを超えて同時的に直面してしまう恐怖、そういうことはあります。同時的に、それまでがどんな人であっても同時的に直面してしまう恐怖っていうものがあります。絶望というものがあります。その中にこのパウロもいたっていうんです。で、パウロだけは嵐になっても最初から冷静だったっていうわけではないと思います。パウロもまた木の葉のように大海原もてあそばれながら船中で船酔いしてたと思います。疲れ果てて一緒にぐったりしてたと思うんです。でもそのような絶望暗闇の中で自分がローマにたどり着くことを神は持ち運んでくださると言っている、その御告げを耳にしたんです。大丈夫だという約束をパウロは聞いたんです。そしてパウロはその大丈夫をみんなにも伝えたかったんです。大丈夫というこの声に、私が今この吐きそうな中で、でも私は今この言葉に支えられてるから、同船する船の人たちにもこの大丈夫を届けたいと感じたんです。そうせずにはいられなかった。おいお前、その大丈夫は根拠は何だ、そう聞かれたら、私が礼拝している神様の約束だ、そうしか言えない。その神がいかにまことの本当の神なのかなどと演説している暇も余力もない。ただただ私が礼拝している神が助かる、一緒に助かれ、そう言ってる。それが私に灯った一筋の希望だ。そしてこれが皆さんの希望につながれば嬉しい。私はパウロのこの演説は大演説ではなくて、自分に与えられた大丈夫をみんなに伝えたかったという話だと思います。今日もそうですが、共に混乱する、共に危機に直面する一つの世界の中で、一人一人が自分に届けられる希望の言葉を出し合っていく、あるいは相手が、相手の中から出てくる希望に自分も元気づけられて、自分の中から諦めかけていた希望につながるような力が何か湧いてくる。そのようにして人間と人間が希望を差し出して紡いでいくと、 そういうことが今の時代やっぱり大切なんじゃないかと思います。本当の希望が決してホワイトハウスから出てくるんじゃない、一人一人に与えられた自分の灯火から始まるんだ。自分に与えられる信仰が立場の違う人を裁いたり見下したりするために与えられているんじゃないんだ。自分の信仰は立場や背景を異にする人々を励ますために与えられているんだ。そう考えることができたら幸いだなと私は思います。先日5月23日月曜日の夜ですが、バイデンさんが来日されました。バイデン来日、軍事費バイデン、しょうもない、軍事費が上がるそうです。それで、大軍拡に反対する官邸前市民集会というのが行われました。で、私たちキリスト者はいつものように、市民集会6時半からだったんですが、私たちいつも6時から官邸前でゴスペル歌ってます。そしたらそこにたくさんの市民たちが合流してきたわけです。で、その流れで一緒に集会を、持っていったわけですが、その中で私もキリスト者代表ということでお話、マイクを持ちました。それから日本山妙法寺のお坊さん武田聖人も仏教者の立場からマイクを取りました。来てた国会議員も話しました。市民の中からも母親の立場とかいろんな立場から発言がありました。自分に宿ったもの、自分に託された平和の祈り、自分が信じる希望を語ると、で紡ぎ合わせる、大きな枠組み全体を包む真理のようなものじゃなくていいから、小さな灯火でもみんなの希望とつながり合うものだと信じてそこで表明していく。だから私たちはイエス・キリストによって示されるキリストの平和がたくさんの人々の中に差し出されて、そこで生きてくれればいいな、そのように祈ります。さて、パウロの船の話に戻りますけど、けれども人間っていうのはこういうパウロの元気を出しなさい、大丈夫ですよっていう声を聞かされながらも、やっぱりこの揺さぶられる状態の中で自分の手にできる一縷の望みにすがりつきます。わらをもすがる、そんな人間は目の前の自分の前にだけ訪れてきた救いの気配というものにバーッと飛びついてしまいます。で、それは時に浅ましく、時に残酷な姿です。今日の歌詞カード、中略っていうふうになっているところなんですけど、帰って読んでみてほしいんですが、そこに書かれていることなんですが、船員たちは自分たちだけ小舟に乗って逃げ出そうとします。あるいは書かれていないところですが、浅瀬に乗り上げてしまった時には、今度はローマ兵士たちが逃げ出さないようにと囚人たちを殺してしまうとします。これ自分たちの任務の遂行のためですね。ローマ兵士の理屈です。で、自分の命を乞い、自分の職務を全うするためにそこにいる別の立場の人々を見捨てたり切り捨てたり、同じ災難の中で一緒に苦しんでるはずなのに、一緒に苦しんできたはずなのに、その中で人間の欲と残酷さが頭をもたげてしまうということはある。人間っていうものが本当に一つになって一緒に生きていこうとすることの前に立ちはだかる壁っていうのはやっぱある。けれども、そのような中、再びパウロが船に乗り合わせているみんなに呼びかけて一つのアクションを起こします。それはびっくりするようなアクションでした。と言ってもささやかなアクションでした。皆さん、ご飯食べましょうと呼びかけたんです。私たちは不安のうちにこのしばらくの間何にも食べずに過ごしてきました。でも、いや、だから食べましょう、食べてください、生き延びるために必要です、私たちは全員助かります、そう言ってパウロは船の中に蓄えてあったパンを取り出して、それを裂いてみんなに配り始めたっていうんです。 死にかけている、飢えていること、飢えてしまっていることを忘れるぐらいにもう心が、霊が、魂が死にかけている。食べましょう、行きましょう、船主さんも船長さんも船員さんも囚人さんも兵隊さんもみんな巣に戻って食べましょう。積み荷は海の底に捨てました。船具さえも波の中に捨てました。鎧も兜も捨てたじゃないですか。今は弱く疲れ果てた人間同士じゃないですか。一緒に苦しんでるんじゃないですか。お互い丸裸じゃないですか。一緒に食べませんか。助かるために、生きるために一緒に食べませんか。パウロはそう呼びかけたんです。ご飯を一緒に食べよう。これは人間であることの基本の基、人間の交わりの素の素、素の姿だと思います。思えばね、例えばですよ、親が独り立ちした子に対して思うこと、あるいは子が老いた親に対してする心配、それはご飯食べてるか、ご飯食べられてるだろうかです。介護者や介助者がお世話している人に対して知りたいこと、ご飯食べれてる、ご飯どれぐらい食べられた、そういうことです。ガンバの会の原点は、大丈夫ですか、お腹空いてませんか、おにぎり握ってきました、食べませんか、だったでしょ。人間が生きるとか助かるということに心を寄せるときに湧き出てくる関係の言葉こそご飯食べましょうです。川崎の桜本地域、在日コリアンの方々がたくさん暮らす町ですけれど、ここ数年来桜本を激しいヘイトデモが襲撃しています。大音量で朝鮮人殺せ、自分の国に帰れとがなり立てて歩きます。桜本の町の入り口に、これ以上ヘイトデモを町の中に入ってこられないようにと、チマチョゴリを着たハルモニたちが座ります。そしてハルモニたちは汚い言葉をがなり立てている人々に語り返すんです。そんなひどいことばかり言わないで、一緒にご飯食べよう、ご飯食べて話しよう、そう呼びかけるんです。一緒にご飯を食べよう、これは命の言葉です。これは平和の言葉です。イエス様は徴税人や娼婦たちとご飯食べました。ご飯を食べるとき誰と食べてるか、どんな食べ方してるか、手はちゃんと洗ったのかと目くじらを立てる宗教者たちをよそに、誰とでもご飯食べました。野原でもご飯食べました。そしてどれほどたくさんの人がイエス様のあなたと一緒にご飯が食べたいという言葉に生きる力を取り戻してきたでしょうか。イエス様は逮捕直前の夜、十字架の死が迫る嵐のような夜に弟子たちとご飯食べました。あなたたちもずっと一緒にご飯食べ続けなさいと言い残しました。私たちキリスト教会は主の晩餐を通して一緒にご飯を食べようという命の思想、平和の思想を受け継いでいくんです。戦争、紛争、貧困、格差、喪失、絶望が人間にかぶさってくる、こんな嵐に揺れるような時代の中で、私たち人間が戻らなきゃならないところは一緒にご飯が食べられるようになるということだと思います。そして福音宣教の根幹にあるのはね、私たちが福音宣教というのをいろんな言い方で 表して考えていいけれど、その根幹にあるのはそんなに難しいことじゃない。嵐の中だけど、まずはご飯食べよう、生きるために一緒にご飯食べようということだと思います。新コロナ以来、私たちの教会は主の晩餐を休止してきました。御言葉ばっかり、御言葉だけを読んできました。お昼ご飯もやめてます。そして主の晩餐の再開については、今日の礼拝の後の総会の協議で話し合いたいと思っています。お昼のご飯はもうしばらく我慢かなということも思います。でもね、私たちが変わらずに続けてきた礼拝、この礼拝の心は、あんたご飯食べてる？ご飯食べられてる？一緒にご飯食べたいね。私たちだけではなくて、この時代、この世界を生きているみんながご飯食べられればいいのにね。そういう心で私たちは礼拝をしてきたんじゃなかったでしょうか。礼拝とはその祈りの場所だ、そう思います。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が私たち誰とでもご飯を食べてくださったように、私たちも飾りを捨て、まず一緒にご飯を食べよう、そんな気持ちで誰とでも関わっていくことから出発できますように。今本当に食が取れない、共に食卓につけない、人間を軽んじ、人間を分断する力がみなぎってます。神様、どうか人と人が場面さえ整えば一緒にご飯が食べられるような世界にしてください。私たちの祈りもそのようなことを根底に持ちながら、平和を祈り、そして交わりを念じていくことができますように。5月の歩みを守ってくださいました、ありがとうございました。今日は総会があります。昨年度1年間の経済をあなたが整えてくださったことを本当に感謝し、そしてまた新たにあなたの前に捧げて生きる心をいただいていきたいと思っています。どうぞ祝福してください。今日から始まる1週間をお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。